はい、それでは今朝は、詩編の27編を、見ていきたいと思います。明石さんが今日は先週からですね、アメリカの方で選挙会議ということで、お出かけになっておられます。私の方で、御言葉を取り継いでいきたいと思います。詩編27編ですね、ダビデによるとありますが、ダビデは人生において苦難の多い人でした。彼はイスラエルの王であり、軍人であり、政治家でした。サウリに仕えていた時は妬みで命を狙われ、都を逃れて荒野で逃亡生活を送り、王に就いた後は息子が反逆し、一時都落ちをする苦悩を味わっています。このように逃げるというか逃れるというのはどういった気持ちでしょうか。恐れや不安な気持ちになるかもしれません。私たちも、いろいろと追いかけられていることもあるかもしれません。荒野を逃げるダビデの心は苦しみにあえでいたでしょうか。彼は必死に死を求めました。では一節をご覧ください。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。ダビデは神様は私の光だと言いました。皆さん、神様は私の光だと言えるでしょうか。自分が闇の中にいて、光が私の内を照らされるから、神様は私の光だと言えるのではないでしょうか。イザヤ書の9章2節で次のように書かれてます。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝くと言われました。またヨハネの福音書1章4節では、この方には命があった、この命は人の光であったとあります。主の光は私たちのうちの闇を照らし、内側のものがあらわにされます。またダビデは主は私の救いと言いました。私のとダビデは言っておりますが、ダビデの神様への強い思いを見ることができます。他の誰でもない私の救いなのです。そして私たちは救われなければなりません。私たちは自分や自分の努力、また財産や権力、人によっても救われません。十字架はまさに私と神様の関係を取り戻す人知を超えた神様の愛の技です。ではどうすればいいのでしょうか。主イエス様を信じることです。使徒の働き4章12節で、この方以外には誰によっても救いはありません、天の下でこの皆のほかに 私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからですと。イエス様を主としているとき、誰も恐れません。そして主は私の命の砦ですと。ダビデは言いましたが、砦とは要塞という意味もあります。ダビデは何度も何度も危機から救われ、惨めな状況の中で主の憐れみと恵みによって闇の中に光を見、救いを見ました。ダビデは戦いの連続でした。それは主の戦いでした。主により頼んでいる時に命の砦に守られるのです。だから誰も怖がりません。私たちは命の砦から出てはいけません。私たちは砦にしっかりととどまっていなければならないのです。ですから自分で戦ってはいけません。何よりもまず祈らなくてはなりません。神の言葉が私を通して成就する、神様のご性質が私の性質になる、神様の心が私の心になる、御心を知るには御言葉を読み、それを通して祈ることが大切ではないでしょうか。ブラザー・ローレンスは経験の生涯という本の中で、祈りとはただ神の御前にあること、魂が愛のみに満たされることと言ってます。コロサイ人への手紙の2章9節では、キリストのうちにこそ神の満ちたご性質が形をとって宿っていますとあります。しがみついているものはないでしょうか。手放せない領域はありませんか。自分ばかりに目が行くとそれは見えません。イエス様は自分を捨てて私に従いなさいと言われます。ダビデはそして、誰を私が恐れよう、また誰を私は怖がろうと言いました。イエス様に目が注がれているとき、魂は揺るがされません。では2節をご覧ください。2節3節とお読みいたしますが、私の肉を食らおうと悪を行う者が私に襲いかかったとき、崩れ落ちたのは私に逆らう者、私の敵であった。たとえ私に対して陣営が張られても私の心は恐れない。たとえ私に対して戦いが起こってもそれにも私は動じない。私たちは生まれながら罪の性質を持っています。そして、悪しき者サタンは私たちに襲いかかります。敵は主にある者クリスチャンを嘲笑し、そしてまた愚弄したりします。しかし主により頼んでいる者は倒れず、敵が倒れます。敵の陣営に、陣営が張られると心に動揺が走ります。戦いが起こると恐れが生じます。周りは敵ばかりです。クリスチャンは私ただ一人です。家族にも友人にもクリスチャンはいません。 とあなたは言うでしょうか。一人ではありません。万軍の主があなたと共におられます。主が戦って勝利を得るという全き信頼があるとき、やはり心は揺るぎません。第二列王記6章8節から17節の中で、このような記述があります。アラムの大軍がエリシャのいるドタンの町を包囲したとき、エリシャのと一緒に過ごしていたその若者はその包囲されたことにとても恐れました。エリシャは彼を気遣って、目を開いて山に満ちている火の馬と戦車を見せて、神様が守られることを教えます。私たちにも万軍の主がおられるのです。またアッシリア軍が南ユダに攻めてきたときに、そのユダの王はヒゼキヤでしたが、その絶体絶命のピンチの時に彼は神殿に行き祈りました。第二列王記の19章15節で次のように書かれています。ヒゼキヤは死の前で祈った。ケリビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。この祈りの直後にアッシリア軍の18万5千人の兵士は滅びました。信仰の祈りは厳しい人生の現実を乗り越える上で必要です。素晴らしい主の言葉を聞いても信じなければ、受け入れなければ聖霊は働かれません。4節をご覧ください。一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために。ただ一つのことをダビデは願いました。たくさんではありません。私たちにはいろんな願いがあるかもしれません。この世は私たちにさまざまな、また魅力ある情報をもたらします。投げかけてきます。ルカの福音書10章41節、開ける方は開いてください。ルカの福音書10章41節では、次のようにイエス様が言っておられます。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。心を乱していたマルタに対して、マリアは御言葉に聞き入っていました。イエス様は 必要なことは一つだと言ってます。そしてそれは良いことで取り上げられないと言われました。ただ一つなのです。主の家、その宮でとダビデは言われましたが、その教会で、教会は主がおられるところです。イエス様のおられるところです。エペソ人への手紙1章23節では、教会はキリストの体であり、すべてのもので満たす方が満ちておられるところですと。ダビデはここに住んでいたい、主に目を注ぎ思い巡らせたいと願いました。マタイの福音書6章33節では、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。まず神の国を、神の国と神の義をと言ってます。自分の力、自分の知恵、自分の経験は捨てて神のみに信頼するのです。イエス様と共にいたいと願うならば、求めるならば、神様は生ける水をあなたに注ぎ聖霊を与えてくださるのです。ルカの福音書11章13節では、ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。私たちは聖霊を求めましょう。求め続けましょう。どんなものよりも素晴らしいものなのです。そして神様は求める者に聖霊を与えてくださいます。では5節をご覧ください。それは主が苦しみの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。苦しみの日とあります。悲惨な出来事、悲惨な環境、思いもかけないこともあるかもしれません。氷移転ブームという方はご存知でしょうか。第二次世界大戦当時の、オランダ人の、オランダに住んでおられた方ですが、この方が、その第二次世界大戦の時に強制収容所に入れられ、あまりにも残酷な仕業の中、それはもう私たちの、なんて言うんでしょうか、この、どれぐらい辛い、日々であったか、それをはるかに超えていると思うんですが、その仕打ちを受けている中で神様の声を聞きます。神様が、私はお前の隠れ家だ、私に隠れればいいと。そして次のようにも語っています。イエスと共なる人生では最も暗黒な日々でも最善の日々がまだ先にあって、最も素晴らしい日々が将来に待っているのです。 このように神様は隠れ場、神様ご自身のところに隠してくださいます。主を求めれば主は私たちを隠してくださいます。かくまいとは、敵が襲ってきたときに密かな安全な場所に、隠すということです。ですから主の聖所にいるとき、主と共にいるとき、私たちは守られ、岩の上とは、マタイの福音書7章24節に次のように書かれておりますが、ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができますと。神様を礎にして生きるとき、私たちは最も安全な場所にいるし、しかも神様の守りの中で、歩むことができます。では6節をご覧ください。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私は主の幕屋で喜びの生贄を捧げ、主に歌い褒め歌を歌おう。主は私たちを、私を取り囲んだ敵、サタンですね。サタンの上に高く上げられます。主は最も高いところにおられます。ローマ人への手紙16章20節では次のように書かれています。平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいますとあります。主は敵を踏み砕いてくださいました。私たちはキリストにあって勝利者なのです。ローマ人への手紙8章35節では、お開きになれる、なられる方はお開きください。ローマ人への手紙8章35節です。ローマ人への手紙8章35節。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者ですとあります。主の幕屋で喜びの生贄を捧げとありますが、同じローマ人への手紙12章1節、開ける方は開いてください。ローマ人への手紙12章1節で、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝ですとあります。神が御子を犠牲にし、神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。その喜びのゆえに 私を生きた捧げ物として捧げます。ダビデは4節から6節に書かれている通り、主を礼拝することを喜びとし、ただ一つの願いとしていました。私たちもダビデと思いは変わりません。このことをただ一つの願いとしたいです。ヨハネの福音書4章24節です。では、神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりませんとあります。罪を悔い改めてイエス・キリスト、イエス様を信じると聖霊を受けます。イエス様を信じていなかった時は霊が死んでいましたが、聖霊が宿り、その人は新しく生まれました。ヨハネの福音書3章に、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができませんとありましたが、新しく生まれた人は御霊によって礼拝を捧げることができるのです。そして主に歌い褒め歌を歌おうとありますが、賛美することはとても素晴らしいことですが、私たちはこの神様に賛美するときに本当に祈りつつ、備えて臨まなければいけないと思います。賛美の中に主はおられます。では7節をご覧ください。聞いてください、主よ、私が呼ぶこの声を、私を憐れみ、私に答えてください。ダビデは聞いてくださいと、また憐れんでください、答えてくださいと祈りました。神様は御心にかなった祈りを聞いてくださいます。ダビデは私を憐れみと言いましたが、神様は私たちの背みくの罪を許してくださるほどに、そのことに主の憐れみを見ることができます。ダビデは主の憐れみを求め、答えを求めました。第一ヨハネの5章の14節で、何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信ですとあります。私たちは御心、神様の言葉、御言葉を熱心に知る、必要があります。そして知ることは永遠の命ですともあります。では8節をご覧ください。あなたに代わって私の心は言います、私の顔を慕い求めよと。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。ダビデは神様の顔を慕い求めました。慕うとは望む、切に求めるという意味があります。神様があなたと良い交わりを持ちたいよと言い、ダビデもそのように答えてます。顔とは まさしく表情がわかるところですが、栄光の神様の輝く御顔を求めること、神様と親しい交わりができることはなんと素晴らしいことでしょうか。民数記の6章25節では、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますようにと、御顔をあなたに照らしてくださいと祈ってます。また詩編の34編の5節では、主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。主が私たちを輝かせてくださるのです。では9節をご覧ください。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神よ。罪を犯すと神様が見えなくなります。主ではないもの、御心でないことを行っているとき、神様が隠れてしまいます。イエス様だけを見ていなければなりません。ダビデは自分の罪を思い出したのかもしれません。神様から離れると喜びも交わりも失ってしまいます。ダビデは隠さないでくださいと必死に祈ります。神様から離れることは虚しい、そして、恐ろしいことです。私たちは主のものになったのに、主から離れ人間的なものに目が奪われ、この世の方法で何とかしようとします。必ず、そこには落とし穴が潜んでいることでしょう。また誘惑は私たちに襲ってきます。絶え間なく悪魔は攻めています。私たちもいつも備えていなければなりません。ヤコブの4章7節8節では、ですから神に従い、悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますとあります。神様に従い、そして悪魔に対抗しなさい。誘惑が来たらすぐに対処しなければなりませんが、その、対処しないで放っておく、置いてしまった場合、その悪影響は計り知れないことになるでしょう。一時的なものに、世のことに何の魅力があるでしょうか。イエス様は今晩来るかもしれません。私たちはいつ来てもいいように、花婿イエス様が迎えに来るのを待っていなければなりません。イエス様のことでないこととか会話をしてはいけないでしょう。マタイの福音書25章の1節では、そこで天の御国はそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出る10人の娘に例えることができますとあります。5人は油をも用意してありましたが、5人は用意できてませんでした。私たちはいつも 神様を求めていなければなりません。聖霊の油を求めていなければいけません。備えをしてなければいけません。ですからその25章の13節では、目を覚ましていなさい、その日その時をあなた方は知らないのですから、と語られています。そして黙示録の22章17節では次のように語られています。御霊と花嫁が言う、来てください、これを聞く者も来てくださいと言いなさい。このように祈ることは素晴らしいことです。主は常しえの愛を注いでおられるのです。ローマ人への手紙5章5節では、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですとあります。一時的な欲によって罪を犯すことは神の祝福を手放すとともに、罪の結果として自分自身と周りに悪い影響を及ぼすことになります。神から離れては何もできません。見放されない、見捨てられないためにイエス様につながっていなければならないでしょう。では10節をご覧ください。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださいます。見捨てるとは厳しい仕打ちです。父に、母に見捨てられた、夫に、妻に見捨てられた、その他にも最も信頼している知り合いに裏切られたなどがありますが、先ほどの説では主に見捨てないでくださいとダビデは言い、そしてそれに対して主が私を取り上げるとダビデは言ってます。申命記の31章の6節では次のように語られてます。強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てないと、見捨てないと主は言われています。またイザヤ書の49章15節では、女が自分の血の身ごを忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。人には忘れるかもしれません。しかし主はあなたを忘れません。では11節をご覧ください。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せている者どもがいますから、私を平らな道に導いてください。イエス様は、私が道であり真理であり命ですと、命なのですと言われました。主の道こそ幸いな道であり、その道を知ることを求め続けたいです。第一ヨハネの5章でイエス様は、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったと書かれてます。第一ヨハネの5章20節でお開きになられる方はどうぞお開きください。第一ヨハネ5章、後ろの方ですね。 第一ヨハネの5章20節になります。そこで次のように語られています。また神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに御子イエその御子イエス・キリストのうちにいるのです。その方こそ真の神永遠の命なのですとあります。理解力を私たちに与えてくださったとあります。そして、待ち伏せている者どもがいますと書かれています。カインが創世記の4章ですが神様に自分と自分の捧げ物に目を止められなかった時カインは激しく怒り顔を伏せました。そして神様は創世記4章7節で次のように語られています。もし良いことをしていないのであれば戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したがあなたはそれを治めなければならないと。ダビデが待ち伏せている者どもがいますからと言いましたが敵は私たちを貶めようとしている。そのように私たちをつまずかせようとしておりますが罪は私たちに致命的なダメージを与え堕落させます。罪から来る報酬は死ですともあります。罪を犯してはいけません。そして私たちの戦いは血肉によるものではありません。エペソビテの手紙6章11節で悪魔の策略に対して固く立つことができるよう神のすべての武具を身につけなさいとあります。御霊に満たされて信仰によって御言葉を握り忍耐の限りを尽くして祈りましょう。では12節をご覧ください。私を敵の意のままにさせないでください。偽りの商人どもが私に向かい立ち暴言を吐いているのです。敵であるサタンは執拗にあなたに迫ってくるでしょう。あなたの欠点をついてくるかもしれません。ヨハネの福音書8章44節で次のように書かれています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者また偽りの父だからですと。私たちも暴言を吐かれて苦々しいまた辛い境遇に陥ることがあります。私たちのうちには古い人肉の性質の自分がいます。霊的でないときに祈って聖霊に満たさなければなりませんが何か不都合不利益なことが起きると 心に苦々しい気持ちが湧き、またその、怒りであったりとか、その怒りの空気は周りを巻き込んでいくのではないでしょうか。舌を制御できる人は誰もいません。ヤコブの3章13節では、あなた方のうちで知恵があり分別のある人は誰でしょうか。その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさいとあり、そして17節では、上からの知恵は第一に清いものですとあります。上からの知恵、イエス様の知恵を求めましょう。この世で生きている限り、そして不完全な人同士の中に生きているのですから、ぶつかるのは当たり前です。第一コリント8章1節には、知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てますとあります。ことが起きたときはまず祈りましょう。祈って突然の出来事に翻弄されることなく、冷静に対処しなければならないと思います。では13節をご覧ください。もしも私が生ける者の地で主の慈しみを見ると信じていなかったなら。ダビデは主の慈しみを見ると信じていました。ダビデはとてもつらい苦しい苦労の人生を歩んでいたわけですが、それは茨の道であったでしょう。ダビデがエンゲリの荒野を逃げていたとき、イスラエル旅行に行ったときに、そこの地に行きましたけど、とても厳しい環境だったですね。その荒野を逃げていたときに、サウルはダビデを殺そうとしていました。それは妬みから生まれたものでした。そのような状況の中でさえダビデは主の慈しみを見ていました。ダビデに降りかかる苦難、それは尋常なものではなかったでしょう。その都度主を思い、主を礼拝しました。主の慈しみを見ていました。私たちもどんな境遇にあっても主の慈しみを見なければならないでしょう。パウロはピリピ人への手紙4章11-12節で、ご覧になれる方はお開きください。ピリピ人への手紙4章11節12節、新約聖書ですね。ピリピ人への手紙4章11-12節です。パウロは次のように言ってます。乏しいからこう言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。乏しいとか貧しいとか言うと、どうしても引け目を感じ、人と比較して、なんで私はいつもこうなのだろうかと思ってしまいますが、私たちは主に愛されることを喜びはなくてはなりません。とこしえの愛を注がれていることに目を向けましょう。イエス様の義が信じる私たちに着せられているのです。イザヤの32章17-18節で、義とは17節、 義が平和を作り出し、義が常しえの平穏と安心をもたらすとき、18節、私の民は平和な住まい、安全な家、安らかな憩いの場に住むとあります。イエス様の義が着せられていることは、着せられているということは、とてつもなくすごい素晴らしいことです。ダビデは主の慈しみを見ていました。恵みの中を生きていました。イエス様は私たちのところに住んでくださいました。そしてご自分の意思で私たちの罪を自らに負い、イエス様の義を私たちに与えてくださったのです。では14節をご覧ください。待ち望め主よ、大きくあれ、心を強くせよ。待ち望め主よ、私たちはこのように嘆きます。状況は全く変わりません。私はとてもつらいのです。心はひるみ折れました。とてもこの問題を解決することはできません。しかし後悔を二つに分け、イスラエルの民をエジプトから解放し、エジプトの屈強な軍隊を壊滅された主は、私たちの小さな問題を解決できないわけがありません。私たちは奴隷の国から神様の国へと移されました。ヘブル人への手紙12章2節で次のように書かれています。お開きになれる方はお開きください。ヘブル人への手紙12章2節、有名な言葉ですが、ヘブル人への手紙12章2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。子供のことでもうどうにも解決策が見出せなくなりませんでした。そのような時、また信頼していた人に裏切られてしまいました。仕事で莫大な損失を被ってしまいました。私たちの心は絶望的な気持ちになってしまい、どうにもならない時がありますが、第一ペトロの1章7節では次のように語られています。試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されても朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらせます、もたらされますと、もたらしますと書かれています。試練で試された信仰とありますが、そのような信仰はとても高価なのです。ご自分の御子を与えてくださるほどに愛してくださったお方です。この方を待ち望みましょう。そして大きくあれとありましたが、そのように大きくあれと神様が おっしゃってます。また心を強くせえと言ってます。このお方のために忠実に仕えてまいりましょう。パウロは使徒の働き20章24節で次のように語りました。けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。素晴らしいですね。黙示録2章の10節では、死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与えるとあります。主を待ち望みましょう。